ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。
自称夏男、今井義弘です。
そうだ、京都へ行こう
全然話噛み合ってないじゃん。
まあでもね、この季節はやっぱり京都ですよ。
いや違うがな、秋だから。
秋かな、やっぱ京都は。
そうでしょう。
ああ、そういうことね。でも秋がない、飽きない京都っていうぐらいだからね、秋じゃない方がいいんじゃない、やっぱり。
うん、あなたは誰でしょう。
あ、私中本宗樹、宗樹中本です。
はい、ということで、収録してるのは6月の3日午前10時50分になったところです。ウィークリーララストライブ LA プレゼンツ朝までフォルムいたい。本日も付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでね、夏来たね。
ね、なんかね、夏日よりね、先週ちょっとなんか曇ってたけどね。
先週っていうか、もう5月すごい天気悪かったからね。ようやく夏っぽくなったなって感じで、6月の1日からいきなりもう快晴だもんね。
そうね、やっぱ5月がね、なんだったらね、もうさつき緑ではなくさつき灰色ぐらいの感じになって
る。さつきね、確かに確かに。まあでもやっぱ夏になるとね、全然もうこの開放感が違うね。
そうでしょう。
今ね、ちょうど作曲期間中なんだけどさ、もうすごくいい曲が書けそうな、すごいいいムーブル。
あ、そう、やっぱその開放感があのチャックにも出てるよね。
チャック？あ、よかった、ちゃんと開いてなかった
でしょ。そこは開放しない
と。今すげえ焦ったかな。
まあ、女性ゲストだからね。本当だよ。そういうところはちょっと身だしなみはちゃんとしないといけない。
ちゃんとしないとねと思ってね。
まあ、あなたが最近インタビューのダララの方に乗るっていうことですか。
あれですわ、もう6月の8日にそのダララさんにあのインタビューしてもらって、もう乗っかってるで、この番組今日更新されてる時にはね。
はい、
6月8日発行のミークリーラララ、ロサンゼルスで暮らす人々というコーナーで、私今井俊弘、インタビューを受けております。皆さんミークリーラララ手に取ってインタビュー聞いてください。あ、聞いてくださいじゃないっちゅうの、読んでくださいだ。
間違いないですね。まあ今回はね、はい、活字ということで、
はい、そうですね、
今井さんのことをみんな知ってください。
そうですね、ミークリーラララのウェブサイトの方からも、その記事を読むことができますので、皆さんぜひ、目に通していただけましたら幸いです。あ、そろそろオープニング終わりですね。じゃあ本日もやってまいりましょうか。
ラベンピースHold me tight. 今回はですね、僕が通っているフィジカルセラピーの先生をお呼びしました。
お、先生ですか。
はい。また美人な女性が来てくれてます。
はい。
魅力的な方ですよ。
おー。
それでは紹介しましょう。
うん。
小柳真由美先生です。
いらっしゃいませー。
いらっしゃいませ。
こんにちは。よろしくお願いします。
いきなり緊張じゃないですか。さっきまで普通に喋ってたのに、ね。
めっちゃ緊張しますよ。
あ、本当に。
こんななんか。
まあまあ、じゃあ緊張ほぐす意味でビール乾杯しちゃいましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、乾杯。
はい。宗樹が今通ってるクリニック。
そうです。
うん。体調子良くないんだっけ。
そうね、頭の調子はずっと悪いんだけど、その体にまで調子の悪さが出てきてしまったっていう。
頭の調子の悪さはこう生まれつきみたいな。
そうそうそう、言い過ぎだぞ。
言い過ぎか。
3歳からだ。
うん、しょうがない。
はい、
うん、
今回はフィジカルセラピストですよ。
ねえ、はい、あれじゃない、先生っていう立場の方は初めてお招きするよね、ゲストとしてはね。
そうね、もう僕はもう常に先生と呼んで。
いやいや、もう先生と呼んでるような感じでも。うん、
具体的に今、宗樹、どこが調子悪いんだっけ？
頭を覗いてですよ、ね。
頭覗いて。
すみません、脱線が多くて。
はいはい。
まあ、膝を2月に痛めて、うん、それと、まあ、首は4月に痛めて、
うん、ちょこちょこ、怪我してる
って。そうなんです、うん。そんな時に出会ったのが、この先生です、
うん。はい。ありがとうございます。いつか頭の方も直せると。
そうです。
いいですね。
いいですよね。流行ってるうちになるから。
それ大事ね、確かにね。そう、だから噂には聞いてて、なんかものすごくいい先生に出会えたんだよって言って。ね。
ありがとうございます。うん、
クリニックを経営されてるっていうことで。
はい。
どれぐらいになるんですか？
自分でやり始めたのは2016年。
うんうんうん。
で、今のクリニックオープンしたのが、今年のまだ2月。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんですね、
はい。
じゃあ本当にオープンして間もなく、
はい、
胸キット公演があったって感じで。
はい、すごい、でもすごいスケジュール、びっちびち詰まってますもんね。
そうですね、今のところはありがたく、忙しくさせていただいてます。
場所的にはどこに当たるんですか？
コリアタウンにいます。
コリアタウン、
はい。
そっか、じゃあ、基本的にクライアントさんは結構アジア系の方？
そうだな、韓国人も結構いますし、うん、それこそアメリカ人もいて、日本人は結構少ないですね、その人種に比べたら。
じゃあ、あれですか、そのもともとされてた、ところのお客さんが来てくれてるとか、そんな感じなんですか？
そうですね、この開業する、この今のクリニックをオープンする前に、うん、パーソナルトレーニングジムの一室をずっと一人で借りて、うん、
はい、
そこで一人でやってたんですけど、
うんうんうん、
でだんだんちょっと増えてくるようになって、スペースが必要になってってことで、うん、今のクリニック
をオープンして、そうなんですね、
まあ、患者さんがついてきてくれたって感じですね。
へー、
最高ですね、それは。
ああ、ありがたいです、
そうですよね。
はい。
抱えてる症状とか、その悩みとかっていうのは本当にいろいろ。
そうですね、本当頭のてっぺんからつま先までと言ったらなんですけど。はい。
なんかそのフィジカルセラピーっていう、まあキーワードで、
はい、
何を実際にされてるのかっていうイメージがよくわからないんですけども、うん、抱えてる悩みに対してアドバイスをするっていうような。
そうですね。どんな、例えば、いいですか、宗木さんのその症状を言ってもら
って。お、全然全然。使ってください。
宗木さんだったら、膝が痛いってきて、うん、あ、じゃあ膝に何があるのかなっていうのをまず見て、
うん、
まあ、整形外科の先生からの指示もあるんですけど、うん、私の目で見て、
うん、
他に何かあるのかなっていうのを見て、うん、それから治療法をちょっと考えて、
うん、
で膝だけでなくて他にも何かあるかもしれなくて、それが治ってない原因なのかなっていうのをちょっと見て、
うん、
運動療法だったり、徒手療法だったりっていうのをいろいろして治していく感じです。
なるほど、
はい。なんでそれを始めたんですか？何がきっかけなんですか？
元々私高校の時バスケをしていて、
うん、
椎間板ヘルニアになって腰を痛めて、はいはいはいはい、でそれで理学療法士に見てもらったのが一番最初にきっかけですかね。
あ、そうなんですか。
それでこれ、
それで、うん、これ一本でやろうと思ってなかったですけどね。
うん、
なんかどんどんどんどんハマっていって、
はい、
今に至るって感じ。
あ、そうなんですか。
はい。
そのバスケやられてた時には日本、
はい、日本に。
へー、
ガードですよね。
見て言ってる。
いや、そう。センターですか。
センターではないですけど、はい、そうです。
ガードですよね。
ちっちゃい方です、はい。
僕も小学校と中学校バスケでガードでした。
ああ。
ガードの香りがしましたもん。
世代的にはスラムダンクだからね、俺はね。
もう本当。
宮城亮太。
ああ、そうですよね。
なんかフェイバリットのキャラクターとかいるんですか？
ミッチーがやっぱ好きです
。あ、ミッチーが好きです。
女性ミッチー好きだよね。
あ、もう、もう11巻でしたっけ、スリーポイントを決めた時のとかも
ちょっとマニアックになる。
なってくるよね。
何巻まで行っちゃった。あらららららら。
すいません、忘れちゃったけど。
俺やべ、そこまで行くとついていけないぞと。
ちなみに僕バスケに戻る前の不良時代のミッチーみたいな髪型してるんですけど。
ああ、
そうですよね。
はい、
うん、いや、いきなりお会いした時に、ああ、すごい髪長いってみんなが、私のアシスタントもみんな、彼の髪綺麗だねってみんな。
みんなの方が長いです
けど
ね。
みんな言ってそうそうそう。
お聞きした話だと、はい、皆さん、スタッフさんが女性の方ということで。
そうですね、うん。そうするつもりはないんですけど、うん、なんかどんどん女の子が増えてったって感じですかね。
そっか。
はい。
でもその女性スタッフよりも髪の毛は綺麗なのできてることで。
みんなに話題になってる。
そうなんだね。
さんが。
まあ僕かスティーブ・アオキかっていう話になって
ます。なるほどね。まあその、まあバスケ時代のそういう経緯があって、
はい、
理学療法士目指されたっていうことなんですよね。
どうなんですかね。いや、もともと、そんな何をするって決めてなかったんですけど、
うん、
最終的に大学に行くことになってもギリギリで、
うん、
あ、手に職がないとダメだと思って、
はい、
それならまあやってみようかなと思う感じで、なんかもう本当ちゃんとなんか目標を持ってやってたとかではないんですよね、
うん、
実は、
うん、
なんか本当19とか20の時って自分が何がしたいとかよくわからない。
まあ実際そうですよね、
うん、でなんか他の人にアドバイス聞いても、
うん、
あ、なんで今未来を決めるのみたいな感じで言われるばっかりで、
うん、
で、うん、結局でも 選んでよかったですけどね、最終的に。
確かにね、
はい、
うん、始めたらどんどんどんどんハマってたと。
あ、もうそうですね。
だからなんか入り口は何でもいいですよね。そこからどういうふうにこう道を歩んでいくかですからね。
好きなことだったら、はい、
そことアメリカってどうつながってったんですか？
私の場合は、高校の時って、日本の高校にいる時ってみんな結構すぐ選んでるじゃないですか、何系に行きたいとか、大学をもう進学はすごく考えてて、
最初から。まあ、人によってですけどね。まあ、そういう
なんかみんな結構進学校とかってそうだったので、
うんうんうん、
でなんでなんか1年に1回のテストにこんなに頑張って自分の未来を決めなきゃいけないんだっていうのが私はずっとあって、
うん、
で全然で勉強しなかったんですよ。それで、うんうん、なんか英語だけはすごくよくできてて、
はいはいはいはい、
でだから日本にいてこうなんかやりたくないのをやるよりは、うん、もう他の国に行ってちょっと見てみたいなっていうのがすごくあって、
はいはいはいはい、
それでアメリカに来て。
ああ、そうだったんですね。
でもともとなんか職業的にはなんだろうな、国連みたいなのに働いたりとか、そういうインターナショナルリレーション的なことがやりたかったんですけど、
うんうんうんうん、
最終的に決めましたね。本当もう理学療法士やってみようっていう、なんかすごい変なんですけど、うんうん、なんか本当人と話していったりとか、うん、他の人と出会っていくことによって、結構未来ってパッと変わったりとか
ありますよね。
はい、
国連が出るとは思わなか
った。そうそうそうそう、いやもう全然なんか、うん、そうですよね。はい、
文系理系どっちだったんですか？
あ、もう文系しか全然できなくて。
あ、そうなんだ。
はい、だから大学は結構苦労しましたね。理学療法ってやっぱ、
ね、
フィジックスとかすごいやるんで。
そうですよね。
すごい苦労しました。
ヒロは理系？
俺は頭は文系でも行きたい方向は理系だった。
あ、
そうなんですね。あ、もう全然マッチなかった。また
しなかった。だから元々自分医者になりたかったんですよ。
ほう、
だから大変でした。
あ、
数学嫌いだし。
いや、そうですよね。
っていう、だからなんかお気持ちすごいわかります。
これは文系理系とかじゃなくて何でも OK。
うまくまとめたな。
すごい朝なのになんか頭がすごい回ってる。
ね、
でもあれでしょ、なんかもうその言い回し結構使ってる感じでしょ。
いや、使ってる。今このちょっとあの国連ぐらいの時からちょっとさっさ
と使ってる。本当
全然朝から働いてんじゃん。
朝の方がいいのかもね、
もしかしたらね。
うん、
まあ、でも本当それこそこういろんな患者さんがいると思うんですけど、
はい、
自分とかもあの結構ランニングするんですよ、
はい、
ランニングして、まあ、ある一定の距離を走ると結構膝が痛くなるとか悩みを抱えてて、
うんうん、
でもそういうのってなんだろう、フィジカルセラピーでなんとかなるもんなんですか？
そうですね、まあ、コンディションにもよるんですけど、うん、走りとかでアクティビティをして痛みが出るっていう人は、うんうん、筋肉のインバランスがどっかで起こっ てアンバランスがなって、はい、で痛みが出やすいっていう人が多いんじゃないかなと思うので、私はやっぱだ、うん、その走り方とか、うん、やっぱフォームを直すという、どのタイミングでどの筋肉を使ったらこの足のここが疲れなくなるとか、
は
ー、そういうことになっていくとやっぱ、うん、トレーニングですよね。なんかもう、もうちょっと言うとなんか脳みそのトレーニングというか、
やっぱり脳みそ、
うん、なんか筋肉ってやっぱ脳みそからこう神経が
出
て、そのシグナルによって筋肉が伸縮したりリラックスしたりするので、
うん、
そう、そのトレーニングをどうやってやっていくかっていうのが難しいんですけど、
うん、
今井くんはやっぱギターを持ってこうやったりすることが多いんで、やっぱりちょっと傾いてる感じとか出てます？
あー、でも、あー、ちょっとあります。すいません。
いやいやいや、
ここに来てなんか、いやでも、
これね、あの、俺もすごく日常生活の中でね、ハッとするときあるんだけどさ、一番ね、あー、いつもこう、あーって思うのが、あの、風呂入るとき、あの、服脱ぐじゃん、服脱いで最中に、これパンツがね、必ず右に傾いてるの。わかる、
うん、あ、それだいぶですね、先生。
いや、はい、なんかだからね、
ぜひ、
そうそう、
ぜひ、
ぜひ見せてください。
本当だよ。必ずパンツがこう右側にこうくるっとこう傾いてる状態だから、ああ、すごいこう左と右のバランス悪いんだなっていうのをいつも思うわけ。うん。
でもなんか、うん、そうですよね、そんななんか、こう、やっぱちょっとずつ自分がこうなってるなって気づいてるのはみんなあると思うんですけど、うん、
はい、
やっぱ、怪我した時に、 どうやって治すかってすごい大変ですよね。もう何十年も同じ体勢にいるから、
うん、そうですよね。
それをこう戻していくっていうのは結構、
うんうん、
僕はどうですか？だいぶ良くなってきてますか？
あ、宗木さんはすごく変わったと思います。え、変わったと思いますか？自分で。
うーん、なんか意識して日頃一応生活はしてるようにしてますけど。
へえ、私から見ると宗木さんすごい変わったなーって、姿勢変わったなーとか思うんですけど。
お
ー、ありがたいですね。
でもその日々のやっぱりその心がけで変わるってことですよね。
そうですね。なんかやっぱりちょっとエクササイズ1日に1回してやるだけでも全然変わってくると思います。
あと僕何もしてない時っておかしいですけど、なんか普通にちょっと時間ある時は、まあ、呼吸も意識して。
お、素晴らしい。
あと腰を入れるっていうんですか、
そうですね、素晴らしい。
今やってますけど、
呼吸法のアドバイスもらったんだもんね。
そうですね。大体私の患者さんは最初にやっぱちょっとその呼吸というか肋骨の位置のトレーニングをしてあげてから、大体その本当の痛みに入っていくんですけど。
でもそれぐらい呼吸って大事なんですね。
大事ですね。もう全然変わりますね。呼吸、その横隔膜の収縮によって、
はい、
この、腹筋の位置も変わるし、
はい、
骨盤の位置も変わるし、だから横隔膜 その鍛え方とその肋骨の位置によって、うん、全然変わってくると思います。
そうなんですね、
はい、それをやり始めてから患者の良くなるスピードが速くなったっていうのが一番、自分でクリニックでやってみて変わってきてるので、
こう日常生活の中でいろんな形でこの体を動かすっていう動作がある中で、うん、呼吸が一番こう大半を占める割合が大きいですもんね。体を物理的に動かす。
そうですね。まあ、24/7 だもんね。
そうだよね。
はい、
う
ん。呼吸しない時間とかあんまないですもんね。
うん、
そうですね。2万回ぐらいですかね、平均。
1日に
人間が呼吸をする、はいはいはいはい、だから2万回ぐらい横隔膜っていう筋肉が動いてるんですよ。他の筋肉ってそんな動いてないんですけど、そこを最初にやらないと多分。
なるほどな、
うん、でマニアックになってくると今度歯とか目とか、うん、そういうことまで
なってちょっとね歯は自信ないな。
いやでもそんなリハビリするぐらいだったらそこまではいかないですけどそういうことにも、いやこれから多分人間を治療していくってそういうことになってくると思いますよ。ほうほうほう、世界は。
なるほどね。
なんかただ体じゃなくてもう感覚、
はいはい
はい、
そっか、はい、でもそれこそなんかそういうどうでもいいんじゃないのって思ってるところから改善していくと、
はい、
そういう本当に多分全然違うんでしょうね。その骨盤の歪みとかね、いろんな悩みのことを聞きますけど、辿っていくと、あ、呼吸ってすごく大事なんだなって思いますもんね。
そうですね、はい、そうだと思います。
達成感を感じる瞬間というか喜びを感じる瞬間ってどういう時ですか？
患者さんが良くなった時だけですよね。本当にそれのみだけが達成感というか、一人良くなってるだけでもうその日がすごく変わるというか、いや本当にそれのみですよね。なんか自分のやったことでこの人の体がこんなに変わってるって思うと、例えばなんかすごいこう脊髄が曲がってる人とかいるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとやり始めただけでだんだんまっすぐになっていくのを見たときに、あ、私ってすごい
間違いないですね。
でしょ。だけど結局自分勝手なんですよ。医療してるって言って人を助けてるって思ってても自己満足でしかないんですよ、私はきっと。でもそれが楽しくて、それで人を助けてるなら全然いいと思うし、
変化って大事ですよね、そういう意味でね、
はい、誰かが変わってあ良くなりましたって言ってくれるのはもうすごく嬉しいですね。
やりがいです。これでも究極的な質問になっちゃうと思うんですけど、はい、やっぱ結局それをこう変わっていくのって患者さんの努力次第じゃないですか。だからそれが人によって、例えばこう何週間経っても結果が現れないのが、この人努力してくれてないなっていう人だった時って、結構大変だなと思うんですけど。
でも 私その偉い先生とかに会った時とかは、うん、やっぱそういう先生とかって絶対自分のせいにしてますよね。やっぱ自分ができてないから患者がそうなってる、自分がちゃんと教育できてないから患者に、だから患者がやってないだけで、患者さんは別に良くなりたいだけで来てるから、例えば宗木さんだったら1時間宗木さんの時間を空けてきてくれてるわけじゃないですか。それで私がそこの時間で何とかしてないのにそれを患者のせいにするってのはやっぱできないですよね。やっぱ自分の力だと思う。それはなんかすごく偉い先生とかから学びましたね。人のせいじゃなくて自分がどうできるかっていうのを。
素晴らしいです ね、
いやいや
なんかゴールとかあるんですか、こうなりたいじゃないですけど。
あでもやっぱりこの治療法の治療、自分で治療していくのも好きですし、大きな夢としてはもうそれこそやっぱり他の、スペシャリティの人たちを巻き込んで、うん、大きな、なんか患者さんが来て全部トリートメントしてもらえるようなことができたらなって思うんですけど、さっき言ってたようにやっぱ歯が大事だったり目が大事だったりとかもするので、ごめんなさい、なんかすごいなんかマニアックで申し訳ないなと思って、そうい
い
でう、だからそういうのをしていけたら楽しいんじゃないかなって思います。
人の健康ってすごい難しいのは、はい、やっぱその物理的なところもあれば、その心のね、やっぱ問題もあるし、
はい、
うん、でもいろんなことをこう総合的にやっぱりこうひっくるめての人じゃないですか。
そうですね、うん、なんか患者さんでもやっぱ彼氏ができてから全然痛みがなくなったとかいう人もいるし、
くだらねえって思っちゃいましたね。
いやいますいます、やっぱ痛みってやっぱね、そういう基本なことからなくなったりとかも。
じゃあ今行くも彼女できたらもう20前で30前で余裕で走れるんだって。
そうなん
ですよ、そうだ、それがそこなんだよ。
先生それちょっと俺頑張ります
頑張ってください。
先生のとこに行く前、
ま、心から満たしてから
そうだね
じゃないとね、こっちはそんな頑張ったのにまたみたいな、そっちで改良され
るそうだよね。
本当そうです。
俺彼女を見つけてそれでもどうにもなんなかった先生とこ行きます、
はい、よろしくお願いします。
まあ、しかし時間があっという間でした。
いやね、いつもそれ言うけど本当にそうよ
ね。え、
あの PT ストップっていうね、うん、スタジオなんですけど、先生のところで、ね、うんうん、
クリニックのお名前がね、
そうそうそうそう、本当、うん、ストップしてほしい。
我々暴走してないかっていう感じだけどね。そうそう、
時間よ止まれ。
本当ね、本当楽しい時間あっという間です。
はい、じゃあ最後の質問になります、はい、じゃあ柳真由美さん、あなたにとってで、ロサンゼルスアメリカでの挑戦とはどういうことでしょう。
はい、日本にいたら絶対話せない人と関わって成長できる、
うん、
ということですかね。なんかやっぱり、うん、そう、やっぱり英語を喋れるということで、
うんうん、
何万人ともさらにつながれるっていうのは、う
ん、はいはい、
やっぱロサンゼルスっていろんな国から来てる人もすごく多いので、
確かに
自分が成長する上では、うん、もう絶好の地だと思います。
なるほどな、
はい、
でも実際例えばその見る患者さんも人種がたくさん違うと、はい、こう全然体の作りが違いますもんね。
はい、でもそれも含めて、うん、やっぱ毎日違うものを見れるというか、こんな文献を読めるこんな人がいるっていうのがすごく毎日ワクワクします。
お
やっぱ本当いろんな人がいるっていうのが一番大きいですかね。なんか変な人もいれば面白い人もいれば、そういう人たちに出会えたのもここに来てからが多いかなっていう感じがしますね。
そっか、
やっぱいいですよね。やっぱその英語って今言ってましたけど、本当になんか英語をちょっと喋れるっていうだけで本当まあありえない数の人間と、
そう、
ね、
大きいですよね。これはやっぱり日本にいたら絶対多分こんなにたくさんの人と出会えてないし、
まあでもそっからさっきおっしゃってたようないろんな人たちとこうさらにこう規模を大きくして本当に人をね
まあ、健康っていうところから幸せ実現できるようなそういうプロジェクトって感じだと思うんでね、まあ、本当に頑張っていただければと思います。
ありがとうございます。じゃあ、はい、彼女ができたらぜひ遊びに行ってください。
はい、彼女ができたら遊びに行こうと思います。締めがそこか。
はい、ということで今回のゲストは小柳まやみさんでした。
ありがとうございました。
運転免許30ドルぐらいで取れるってこの間マイケル言ってくれたけど、試験かな。英語が僕苦手だし不安要素がたくさんあるよ。
コーヒー通じ
マイケル、
またそんなとこであれこれ言うてるね。
だってやっぱり不安だもん僕。
不安をかき消す一番の方法はね、
うん、
自分を信じるかとね。
英語できないじゃん。
大丈夫ね、簡単ね。思ってるよりね、日本というね国はみんなから評価が高めね。
お、なんでそこで日本語出てくんだ。
日本語でも免許受けられるよ。
待て待て、冗談きついよマイケル。
冗談はきつくないね。ちょっと大きめの冗談吐いてるね。
あれかな、冗談天かな。
点はいいよ。点と点をかけたら100になるだろう。
ま、確かに。
そういうことさ。まあ、こちらをね、言っても、まあ、免許センターの方もかなり優しいね。だからね、免許受けるとき日本語でも受けれるね。中国語でも受けれるね。スパニッシュでも受けれるね。いろんな国の言葉で受けられるよ。ようこそ、アメリカへ。
リアルにか。
できるできる。しかもね、ものすごい簡単なことね、筆記試験の問題っていうのが決まってるね。
ほう、あ、じゃあなんか過去問みたいなのを手に入れてやっとけばいいんだ。
そうね、言ったらもうほんと AB DBC ECC ジュニア
そういうことなんだね。
ってことで覚えてればね、もうジュマさん覚えてれば、あ、この過去問見たことあるねとか、この問題見たことあるね、簡単ね、ほんと。
だからこそ誰でも免許が取れるってことなんだね。
そういうことだよ。
わかった。じゃあ3回か4回かぐらいそれぐらい勉強していけばなんか受かりそうな気がしてきた。
問題ないね。
おーし、なんかやる気出てきたぞ。
Good luck。
ネギとヒロの朝までホーミータイム。
あの校長先生の話とかさ、社長の話とかさ、よう聞かんじゃん。
まあそうだね、社長の話を聞く機会はあんまないと思うけど、うん、校長先生の話は聞かんかったな。
なるほどね。あ、俺ね、あの一番最初に就職したところがさ、日本でなんだけど、うん、あの社長、あ、また社長の話だったなと。でもね、一生懸命たまにはこう話を聞いてみようと思って、
うん、
でその時に人の幸せを揺らがすものがあると、
はいはい、
それは人間関係とお金とあと健康だって話をしたのね。
う
ん。他のものがどんだけ充実してても、その三つのいずれかがうまくこうバランス保てなくなった時に人の幸せを揺るがすもんなんだからっていうような話をしてて。
確かにそれはそうだね。う
ん、それをすごいだから残ってて、だから今日の先生の話聞いてて、体のメンテナンスをちゃんとしないとダメだなっていうのは思ったよね。
間違いないね。
ついついね、やっぱ忙しかったりするとね、まあ体資本だっていうのは分かっていながらもこうないがしろになっちゃうじゃん。
なるね。
でもまたそれダメだなと思ってね。
そうね、もう俺もなんかもう、ちょっと最近忙しかったから、部屋、家の掃除も部屋も散らかってるしさ、もうルーメイトとシェアしてるキッチンにもさ、俺のさ、もう食べた後の食とかも溜まってて、ごめんなさい
悪いなと思うけどね、確かにね。でもこっから胸キンまた忙しいんだよね。
そうね。で、6月の20日に、LA ダウンタウンのエクスチェンジ LA ってところで、この番組のゲストにも来てもらった、特殊メイクの、忍角田さんの、なんかイベントで、とりあえず、まあ、モデルをやるっていうので、で、彼女がそこでメイクアップを、やってくれるっていう。
はいはいはい、らしいね。俺、チケット買ったからさ、楽しみにしてるよ、すごい。
そう、これ聞いてる人もね、本当ローカルアーティストがいっぱい集まる、ローアーティストっていうイベントなのかな。まあ、そのチケットもね、まあ、ちょっと今なら、前売りやすく買えるので、rawartist.org/hinobifx/lowartists.organize のことかな、/忍bfx で前売り買いますんで、皆さんどうぞ、はい、ちょっと長くなっちゃったけど、
はい、そうね、
朝までホルミータイト、次回の更新は6月の26日になります。その頃には日本梅雨時かな。俺らの番組聞いてスカッとしちゃってください。
ブレキと
ヒロの
朝までホルミータイト。次回のゲストはギャッツビー。
完全にネタ切れパターンだねこれ。